それ見たまえ。昔と今とは人間がそれだけ変わってる。昔はお上のご意向なら何でもできた時代です。その次にはお上のご意向でもできないものができてくる時代です。今の世はいかに殿下でも閣下でもある程度以上に個人の人格の上にのしかかることができない世の中です。激しく言えば、先方に権力があればあるほどのしかかられる者の方では不愉快を感じて反抗する世の中です。だから今の世は昔と違ってお上のご意向だからできないのだという新現象の現れる時代です。昔のものから考えるとほとんど考えられないくらいな事柄が道理で通る世の中です。世帯人情の変遷というものは実に不思議なもので、明帝君の未来記も冗談だといえば冗談に過ぎないのだが、その辺の消息を説明したものとすれば、なかなか味わいがあるんじゃないですか。そういう知識が出てくると、ぜひ未来記の続きが述べたくなるね。独占君のお説のごとく、今の世にお上のご意向を傘に来たり、竹槍の200-300本を頼みにして無理を押し通そうとするのは、ちょうど籠へ乗って何でもかでも汽車と競争しようと焦る時代遅れの願物。ま、わからず屋の長本、カラス金の長半先生ぐらいのものだから、黙ってお手際を拝見していればいいが、僕の未来記はそんな当座間に合わせの小問題じゃない。人間全体の運命に関する社会的現象だからね。つらつら目下文明の傾向を達観して、遠き将来の趨勢を僕すると、結婚が不可能のことになる。驚くなかれ、結婚の不可能。わけはこうさ。全申す通り、今の世は個性中心の世である。一家を主人が代表し、一軍を代官が代表し、一国を領主が代表した自分には、代表者以外の人間には人格はまるでなかった。あっても認められなかった。それがガラリと変わると、あらゆる生存者がことごとく個性を主張しだして、誰を見ても君は君、僕は僕だよと言わぬばかりの風をするようになる。二人の人が途中で会えば、うぬが人間なら俺も人間だぞと心の内で喧嘩を買いながら行き違う。それだけ個人が強くなった。個人が平等に強くなったから、個人が平等に弱くなったわけになる。人が己を害することができにくくなった点において、確かに自分は強くなったのだが、めったに人の身の上に手出しがならなくなった点においては、明らかに昔より弱くなったんだろう。強くなるのは嬉しいが、弱くなるのは誰もありがたくないから、人から一号も犯されまいと強い点をあくまで固守すると同時に、せめて反毛でも人を犯してやろうと弱いところは無理にも広げたくなる。こうなると、人と人の間に空間がなくなって生きてるのが窮屈になる。できるだけ自分を張り詰めて、はち切れるばかりに膨れ返って苦しがって生存している。苦しいからいろいろの方法で個人と個人との間に余裕を求める。格のごとく人間が自業自得で苦しんで、その苦し紛れに暗室した第一の法案は、親子別居の精査。日本でも山の中へ入ってみたまえ。一家一門ことごとく一軒のうちにゴロゴロしている。主張すべき個性もなく、あっても主張しないからあれで済むのだが、文明の民はたとえ親子の間でもお互いにわがままを張れるだけ張らなければ損になるから、勢い両者の安全を保持するためには別居しなければならない。欧州は文明が進んでいるから、日本より早くこの制度が行われている。たまたま親子同居する者があっても、息子が親父から利息のつく金を借りたり、他人のように下宿料を払ったりする。 親が息子の個性を認めて、これに尊敬を払えばこそ、こんな美風が成立するのだ。この風は早晩、日本へもぜひ輸入しなければならん。親類は特に離れ、親子は今日に離れてやっと我慢しているようなものの、個性の発展と発展につれて、これに対する尊敬の念は無制限に伸びていくから、まだ離れなくては楽ができない。しかし、親子兄弟の離れたる今日、もう離れるものはないわけだから、最後の法案として、夫婦が別れることになる。